はい、じゃあ、このままこの勢いでいこうと思いますけれども、
はい。
今日は僕がやっぱり提案したいのは、やっぱアルピニアなんですよ。もちろん、うちで先生が開発して、うちでも扱ってるわけですから、使ってほしいっていう、そういう意味もありますけれども、薬剤、私一応これでも薬剤師やってるんですけども、
そうですね。忘れてました。
アルフィニアの方が安全な上にいいじゃんと思っちゃってるんですよ
あ、ありがとう
ね。
ございます。開発した甲斐があり ます。
ありがとうございます。僕も扱わせてもらって光栄です。で、まず、アルピニア今うちで一番出してるのはスプレータイプなんですよ。液状タイプですね。あれも皮膚に使ってる方が多いんですが、今ちょっとですね、私がいけないんですけど、これがまた先生もご存知の通り、短大に反応が良くて、
そうです
短
ね。
大の子に勧めているのが多くなんですね。
そうですね。まあ、短大はもう3回学会、国内で3回学会発表して、
学会で発表？
学会発表しました。で、あと、ベトナムの、うちのね、ベトナムのある、ホチミンにある病院のところの、でも100人の獣医さんの前で発表して、この間、京都で、タイの先生ですね、大学の先生とか、タイの獣医師の先生の前、60人の前でも発表しましたけ
顔
ど、
広すぎてやばいですよね。
まあ、すごく反応が良かったですよ
良
ね。
いのは。だけど、ちょっとじゃあ僕がコメントすると、こんなに先生精力的に論文発表だとか、セミナーだとか、やって、やっぱり僕からすると、異常なまでにアルピニアを、じゃなくて、やっぱり薬使わなくなっちゃうと一般の病院困るじゃないですか。アルピニアで済んじゃったら困っちゃうっていうのも、まあ不都合、飼い主さんにとっては大きなメリットでも、この医療システムが壊れちゃいけないっていうのも僕の中にはやっぱあるんですよね。
まあ、ただやっぱりその病気っていう、まあ、病名があるんだけど、未病っていうのがあって、
そうか。
病気になら
そう
ない
う
未
概念
病があるんです
ね。
よね。そこを
そっ
なん
か。
とかしないといけないんですよね。
まあ、そこなんとかすると病気が減ってくれ
減ってく
て、
れるんですよ。
動物病院も減らないとね、本当はね。ダメでしょ。
まあ、
どっ
それ
ちにしろダメじゃない
活性化してくれるといいんですけど、まあ、病気まで至らんところをケアできるのがやっぱりこのアルピニアのいいところなんで、まあ、病気になったら、じゃあ、なんとか皮膚炎だったら、まあ、なんとか抗生剤、決まったものが出てくるんですけど、どこに行っても同じようですよ、やっぱりね。もうなんか決まったような
もちろんマニュアルみた
マ
い
ニ
な
ュアルみ
感
た
じ
い
ま
に
す。
なっちゃってますね。まあ、それなので、未病の方は多いと思ってます、私は。
そりゃそうだ。
ね、
そりゃそうですね。
循環器から腫瘍から始まってね。そっちを対応してるのが、本来の獣医師の目的だと思ってるんですけど、
そうは、現
ね、
実は。
ああ、で
まあ、今
ね、
後変わるかもしれないですけ
そう
ど
ですね。なので、まあ、ただ、薬がまず入ってこないですね。今、このコロナ禍の後から。
今そうでしたよ
で、
ね。
いろんなその大事な心臓の薬から始まって、みんな生産中止になっちゃってますね。最初は、出荷調整なんですね、薬が。もうここ3年ぐらいですね、出荷調整になって、欲しいんですけど、その中止になっちゃいますね。そういうのがですね、毎月もう何十という形で、その製薬会社から送られてくるんですよ。これを使っとったけど、佐々木先生は何どういう治療してるって来ますよね。うちアルビニがあるからって。あ、そうか。つって、そういう話になる。だから、それはやっぱり、ずっと私もね、もう20年以上、サプリメントアドバイザーという資格を持ってやってますから、こうなった時は怖いなというのは昔から思ってますよね、やっぱりね。
なるほど
やっ
ね。
ぱりまあ、その薬草から始まってるんで、薬っていうのがですね、それを石油に変えちゃったわけですから。
その通り。さすが詳しい薬剤師みたいなこと言ってんじゃないです
あり
か。
がとうございます。まあ、岡田さんにも聞いたことがありますけどね。
そうでしたっけ。
まあ、そうやっぱり副作用がついてきちゃうんで、本来の治療に戻った方がいいじゃないかっていうのが、このアルピニアなんですね。まあ、薬草の方に戻していこうということなん
な
で、
るほどですね。
まあ、そうすれば病気が自然と減るでしょうという考えですよね。
それとちょっと、まあ、ざっくりでいいんで、先生の感覚でもいいと思いますが、まあ、病院で対応しているじゃないですか、アルピニアっていうのは。 皮膚炎の子、まずは皮膚炎の子が来たら、まあほぼ 100% 使ってもらってらっしゃる、
うん、先ほどお話した通り、従来のね、例えばステロイド、
うん、
抗ヒスタミン剤、抗生剤使ってもう治っちゃう人が治っちゃうんです。
あ、なるほど、一過性だって。
一過性ですから。
はいはいはい、はい、じゃあ必ずしもアルピニアは全員ではないですよ。
全員じゃないですね、
だいたい長引く人だと提案することが多いってことか。
まあ、もうほぼほぼね、
もう長引く場合は 100% に近い、
100% 弱ぐらい、
ね、試した方がいいですもんね。だってね、
もうね、使わないと損すると思いますよ、ある意味。
そう、
要は皮膚病だけに出してますけど、
うん、
皮膚病用に使ってたワンちゃんもね、
うん、
例えば丹田の病気に後で検査をしたら、あれ丹田なくなってたよと、
ね、
じゃあ他の子もどうかしらという話ですね、うん、やってたらみんな丹田が消えてました。そこから丹田に使うようになったんですけど、
ね、あ、
まあ、全身のやっぱりケアに使える、いろんなものに使えますから ね、
そうだ
ね、皮膚だけじゃない
で、ね、そう考えると絶対、まあなかなか計算しにくいですけど、病院に行く回数が減ってるかもしれない、うん、そしたら満単位でお得になってくるかもね、と。
本当そう、
あんまりお金のことをちょっと科学的にいきましょうよ、まあ、そしたらですね、どうですか反応としては、使っていただいて、うん、使ったおかげで改善率が上がったなみたいのはある、
ね、はい、皮膚ですと大体もう50% 今日は言ってると思いますね、うん、
まあ、でも注意するとしたら、お薬も使っててアルピニオンも使ってますよっていう状況ですね。
あと でお薬をだんだん減らしていって、
うん、
アルピニア単体でもというか、でもかなりのパーセンテージ多いので、
ああ確かにアトピー性皮膚炎は繰り返しますけれども、うん、繰り返再発率が、
はい、
間隔が長くなるとか、
長くなった
り抑えちゃうとか、
はい、最初は当然薬使って反応があって、じゃあアルピニアを併用しましょう。そのうちに今度薬を使う回数が減ってきます、
うん、
でそうなってくればもうメインをアルピニアにして、じゃあ本当に季節の変わり始めにちょっと治療するぐらいっていう人もいますし、
うん、
全くその薬を使わなくなっちゃってる人もいるんですよ。そう考えた時にやっぱり進めてよかったなと思うし、
うん、
まあ、この効果効能をあんまり歌えないんですけどもね
言っちゃダメかもね、
はいはい、ちょっと、まあ、雑貨ですから ね
雑貨でね、
うん、だけどここまで薬以上に効いちゃうとですね、もう自信が出てきますね、こちら
そ
ら
そうでしょう、
うん、だからどんどん進めたくなるんで、
うん、
使ってない獣医さんは本当にちょっとぜひ使ってくださいと私は言いたいですね
まあだけどそのアルピニアが、うん、いいから、僕の感覚ではこれまでの経験、うん、いいものって使いたくないんですよ、はい、だって
まあね来なくなっちゃうから、
そう、はい、半年引っ張れるところ1ヶ月でその飼い主さんも治って、はい、あれ先生ありがとうって言って来なくなるっていうのは悲劇なんですよ、うん、動物病院からする
まあそれはさっきお話した通り、そういう方はもう団体の、うん、例えばステロイド、抗ヒスタミン剤、
うん、
ひどかった注射をした、
うん、
だからそれからもう来なくなります。
そうですね。ね、
まあ、そうです。そういう人は、まあ、本来、まあ、本当の病気ではないと思いますよね。だから継続して使う人はやっぱり今までの継続が全部薬だったからね、
うんうん、
どんどんどんどん副作用がプラスされてくるんで、
そうです
ね、まあ、それだったらアルピニアをね使っていきましょうと、まあ、いずれにしても、まあ、アルピニアを買っていただけますから費用は発生しますけどね、
会社さんもね、だけど体がいさない、あ、待って、今丹田の話になっちゃってますので、うん、皮膚だよ、
皮膚も同じです、うん、皮膚の話です
今。あ、そう、よかった、
はいはい、
じゃあ実際に、まあ、うん、もうアルピニが いくらいいって言ったってもうなかなか説明しにくいけど、実際使うとしたら、うん、どんな使い方を進めてるんです。
まあ、最初はね、1日何回でもいいですよって話をします。
でも想定するとしたら、まあ、2、3
回。そうなんです。結局はね、飼い主様の、
うん、
まあ、お仕事して
らっしゃると
か、ね、ライフスタイルに、ね、合わせなきゃいけなくなっちゃうんですよ。
じゃあ、場合によっては1回
自分で塗ってくれればいいんですけど。
じゃあ、ワンコはね。まあ、鍋ちゃうほうだからね、彼らは、ね。
はい、だから、まあ、飼い主さんに塗ってもらうよというスタンスができると、どうしても3回とか、
うん、
多くて4回ですね。朝、まあ、家でいいし、仕事してる人は朝、昼、夕、寝る前とか4回ですけど、うん、まあ、大体お仕事行かれると朝、晩とかね、
うん、まあ、1 回でもやってほしいっちゃうよ、
はい、欲しいですよね。回でもやってほしいですね。別にあの副作用を心配する必要ないので、ね、
薬と違うから例えばいつもは2回、
はい、
今日日曜だから4回とか。
あ、どうぞどうぞ。
そりゃそうです
、ね、
実際にはねそうなると思いますよ、はい、
もう、ね、嬉しくなるんですよ使ってるとね。
そうあのね、
ね、飼い主さんのね手がねあれなんか私の手までよくなってきましたって言いますから。
そう、はい、これねだけど僕が思ってるのは僕やっぱり飼い主と犬が絆なんか見えに見えない、まあ匂いとかもあるんでしょうけどくっついてると思うんですけど、うん、ほら犬もね飼い主が使わないようなものをまた俺にやってみたいに思ってるんですよ。
ね、
でも飼い主さんから同じ匂いがするっていうのはどれだけですね、
うん、
あのメンタル的にプラセボ効果を高めてるのかっていつも考えちゃうんですよね。
ね、あの飼い主さんがよく言ってくれるのは、うん、あの人間も使えて動物も使えるってこんなにいいことないですよね。
ないですよね。
同じボトルを、うん、あの子に使ってその後私に使えるとこんな幸せなことはないと、
う
ん、幸せホルモンが出ますよね。
出るわ、
ね、
出るね。あんま出過ぎちゃいけない。
いい話を聞いたなと思っていつも話をしますけどね。
うん、なるほどね。いや本当に獣医師冥利に尽きるんじゃないですか。
本当そうなんですね。
ね。
でまたねこれから回を重ねていろんな病気の話もできますけども、うん、まあ今回は
いや今回はもう1時間で終わんなくなっちゃうから
皮膚だけですけどね、
うんうん、皮膚でいこう。なるほどですね。じゃあ実際にはだから回数としては 2, あ、まあ、2回ぐらいやっとくのはスタンダード的な使い方ですよ、うんうん、それで僕も少し先生から習ってますけどこう塗り込まなくて、うん、毛の先についてるだけじゃもったいないでしょ。
ね、もったいないですね。あのやっぱ皮膚に、
うん、
ってことつけてもらいたいんですよ。
まず全身に直接スプレーするのはいい。
直接スプレー、
ね、犬の体とか猫の体にスプレーして、はい、それを飼い主が揉み込むという感じ。
は
い、
そうですね。なので特にトリミングのお店なんかは半乾きの時に使ってもらって。
うん、
浸透を良くしてもらってそこから乾かしてもらって、
あらかじめカラッカラに乾いてるとこやっちゃうと、はい、なかなか馴染まないってことです
ね。馴染まなくね。でそうするとなんかすごいふわふわになるんですよね。
ああいい感じじゃないですか。
柔軟剤みたいな
あの、まあ、いいのか悪いのか昔のそれじゃ判断はつかんけど、
あの洗濯機にキャップ一杯入れて、
あいやいや
ふわふわになったん
ですよ。なったなった子供の時嬉しかった、
はい、まずはいいなと思いましたけどすいません話がそれ
で。いいです。揉み込む時のコツは例えば指先がいいですよねきっとね。
あの指先でね毛を
だんだん上手くなっていくんでしょうね飼い主さんもね。
そうそうそう節みたいに使ってって、
あいやいやいや、
で最後にあの
手
の
ひらでロングコートだったらね、
はい、うん、でこれはねすごくいいんですよね。なんかね飼い主さんに触れてもらえるっていうね喜びもあるん
で本当にあの、また東洋的に変なになっちゃうけど手当てって言葉がまるでね
お手当てですからね。
触らないで治すっていうのがちょっとやっぱり現代の医療のおかしいところだとは思ってますけど ね、
やっぱりね
フルスキンシップ、うん、波動みたいなのが、
検査データを見ずにちゃんと聴診器当てて、
うん、
その雑音を直接聞くとかね、うん、それ基本だと思うんですよね。
さすが
皮膚触って、あ硬いんだねとか熱を持ってるねとかね。
確かにもうねだけど僕も本当に佐々木先生と初めて会った時に、うん、まあハイテクな病院だって最初思ったんですよ。
あ
そうアップルでしたっけあそこにモニターがガンガンって並っててデータが全部あの収納されていて、ね、はい、けどやってることがすごい、ね、あの古臭いというか古典的な、ね、あの触診問診に全力をかけてるみたいな。
今日は足ビッグを引いていますって言っても必ず体温測りますから、
ね、何かね、うん、欲しいですもんね。情報がね
あるかもしれないけどね。やっぱその専門医制度になってきてますけどもね、やっぱ総合診療だと思ってますんで、うん、で総合診療でありながらさっきもねあの、インコの骨折のオペをしましたけど、
ね、そうなんだ。オペができるの、
ハムスター、
たまにやってるのは知ってますけど、
たまじゃないです毎日3、4件やってますから、ね、
はい、もう社会貢献
年間300件
と言ったらいいのかな
でまあそうするとやっぱりその外科だけじゃなくてね、うん、やっぱその何かも全部必要ですね。精神行動学から始まってですね、うん、そうなってくるとやっぱり我々っていうのはその総合診療をやってないとできない仕事だと思いますよね。
ね、いやでもね、やっぱなんかね、ちょっと重いですよ、今のこと。重いというか、佐々木先生って僕が初めて会った時は、もう外科のスペシャリストという認識だったんですね。
心臓の弁とか、
そう、ね、難しい手術をどんどん挑んでいく、そのために夜を惜んで勉強してるっていうイメージだったんですけども、まあ今でも外科の腕はすごいですけども、その先生が、アルピニサプリ、サプリと言っていいのか、そのアルピニアスプレーを出すというのは、
そうですよ、皆さん、
ね、激アツですよね、考え方から。
やっぱりね、その大学40年前にね、そのペースメーカーやったり、心臓の弁形成、
麻布でしょ、
麻布大学でね、それやって、腎移植やって、膵臓移植やって、勘違いするときってあるんですよね。
ああ、自分が万の神的な気持ちにはなるんですね。
で、じゃあ、ここ、長野県に帰ってきて開業したときに、移植できますかと、一人で。やっぱりね、20人とか30人のチームを組んでやりますから、できないですよね。だったらどうしたらいいのかなと思ったら、そうなる前に手を打とうっていう感じになってきたんですよ、ね、外科の人ほど多分そうなると思います、
ね、つまり外科っていうのは何かことが起きてから後手後手の処理が早いよっていうことだよ ね、はい、
ね、それをちゃんと直そうとするのか、今日来た子みたいに何件も回って断られてくるのか、
さっきの子、
それはそう、だからするかしないかになってくる、外科の場合ね。
なるほど、
はい、だけどそのなる前にね、
そうね、ま
あ、例えばカルシウムの異常の病気で骨が折れやすかったとか、いうこともあるんで、それだったらもう内科的なものとか ね、 その総合的なものをちゃんとしてれば骨も折れんかったね。確か
に。ビタミン D とかもうおすすめだもんね。
ビタミン D、
僕たち亜鉛おすすめ、
スピッツ、
やっぱりアマグネシウムも入ってる、
このようなトリプルでもそれぞれ効きかけても足りますね、うん、この3つは毎日飲んでた。
ちなみに僕昔からサバ缶勧めてるんですけど、
あれサバ缶いいです、
サバ缶やばいですよ、
あれは
全部入ってる、全部盛り、うん、だけどね、みんな怖がってあげないんですよ、あ、ね、げてちょうだいって
、ぜひぜひね、ドッグフード
もね、いいけどね、
いいけど
ね、トッピングね、
うん、トッピングとしてやってください、うん、ドッグフードも実質は雑貨なんで、ね、雑貨でもいろんなものがあります、食品じゃないので皆さん食品だと思ってますけど、いいものはねちょっとトッピングして、なんかおやつをあげちゃいけないのかしらってね思ってます、まあ作ったおやつじゃなくて、いいものでしたら、どんどんあげてもらっていいんですよ、
やっぱりそこも僕ね、カインさんの手からその例えば不安な時の匂いってあるんですよ。
ああそう、もう
不安な手からいただくおかしよりも、
ダメですよ、
いい匂いでね。
例えば飼い主さんがすごい喜んでる時に、その喜びホルモン
それつけてね、はい、けてトッピングしてね。
あとね、周波数も全然違うんで。
ああ、そこまでいっちゃうとエンドレスだよ。
はいね、エンドレスになっちゃう。今日はやめておきますけど。
ね、ある、それはある、うん、僕だって佐々木先生の周波数が違うことはもう薄々感じてますから、
気づいてました、
おかしい、だってみんなに変なこと言う、
そうですね、
ね、黄金色の、
あんまりそれ話すとねちょっとおかしい
おかしい
って言われちゃうから黙ってますけど、
まあでも僕なら勉強してる最新物理学と、ね、あとは古代の仏教とかね、そういう感じが、ちょっとやめましょうね、やっぱりね。でね、先生、アルピニアスプレーがいいことは知ってるし、僕も使ってきて、はい、だって僕だって口の中に毎日入れてますからね、
ああ、
お尻にじんましんできたらかけてますから、
ね、もうすぐ良くなりますね、
すぐ、あんまりダイナミックには言えないけど、で、実はですね、僕が今日紹介したいなと思ってるのが、スプレーはあると、
はい、
で、ムースが実はある
の、そうなんですよ、皆さんね、ご存知なくて、
価格一緒なのよ、入ってる量も一緒、ただ皮膚に使うのは、今までね、僕強引にスプレーで十分だって説明をしてきたんだけども、
まあ、最初はね、ムースからできたんですよ、
アルピニアシリーズはムースからスタート、
ムースができて、スプレーは後からできてるんですね、実はね、そこがね、ちょっと皆さん最初は知らないところなん
です、誰も知らないんです、逸話すぎる、逸話というか、開発秘話、そうか、でも実際にはこれ正しいですか、使ってる方の中にこりゃいいと思って 愛犬に飲ましちゃった子が出たんでしたっけ。
ああそうなんですよね。もうそこからね、そこから
なんでやばいと、はい、なんで治ってんだって話になっちゃったんだけどね。
はい、うん、そんなこともありましたけどね、うん、
でももともとは皮膚をターゲットに、
もともと皮膚の皮膚病用として、うん、その普段の診療の補助的に使えるもの
が欲しくて開発しちゃったよと。
開発をしたんですね。
そうですよね。
でまあ舐めても安心ですかっていう問い合わせが非常に多いんですよ、塗布薬って、
うんうんうん、
だからあんまり動物薬で塗布薬ってのは少ないんですよ。
確かにね。
で動物病院で使ってるのは人間の塗布薬剤をお借りしてきて使ってるわけですから ね、 だから動物用として出てる塗布薬ってあんまり少なくて、
ま
あ、そうだ、大体も舐めるんですよね、
うん、確かに。
でこれは舐めても安心ですよって。
そうですね、それはいいですね。まあ、ムースであっても、まあ、毎日飲むんだったらスプレーの方があれかもしれないですけど、
まあ、ムースはねやっぱりちょっととどまり感が違うので、
ちょっといい、
ム
ースあれ待って、はい、ムースって言っても多分僕は知ってますけど勘違いしちゃうと思うけど、はい、この何の発泡ウレタンじゃなくて、そうあのこういうムースじゃないですよね。あのヘアムースみたいなしっかりした細かい泡
じゃなくて、
ね、とは違うんですよね。
ちょっとこれも開発するとき大変だったんですけど、
うん、
あのヌースのタートにめちゃめちゃにもならないし、うん、もうすぐサラサラになりますから、
ね、なるほど。
で毛が、うん、やっぱ動物のことを考えてるので毛がくっついてまとまっちゃうと、
うん、
あのモヒカンのね人みたいに頭がくっついちゃうといけないじゃん。束なっちゃうんで。
あ、なるほど。あ、なるほど。それがないように、
そういうのじゃないような素材を作って。
だからちょっと泡立ちとしては弱い感じ、
ね。弱いんですね。はい。
なるほどね。あの
ネチョネチョしてないですよ。
最初ムースって聞くとあのヒゲ剃りフォームとかあるんじゃないですか。
まあちょっと滑りを良くするという意味があるんですけど、
ね。そうですね。
だけどここのムースはちょっとラビニアのムースだけはもうすぐサラーっとなるように。
なるほど。はい、まあベタついく方が良くないっちゃ良くないですから
ね。そうですね。
そっちの方
は
確かに。
紐がある生き物に使うという前提なんです
よ。なるほどね。
はい。
了解しました。
それでまあミストよりもとどまってる時間がだいたい3倍から5倍長いので。
あ、そうなんです。
そうなんです。
違うじゃないですか。
違うんですよ。
はい、教えてくださいよ。だけど、
すり込む。うん、手間がかかる。
あ、スプレーだとねダイレクトに
染み込んで毛細管現象で根元まで行くんですよ。
ああ、そういうとこもあるんだね、はい、じゃあ
なので後でスプレーを開発したっていうのはそう思う。
じゃあ条件としてはよくこうスキンシップが取りやすい
人はです、
ね、ムースの方が意味がある、うん、はい、という認識にする。
まあ、長毛の人よりも短毛の人の方が全然いいんですけど、
うん、
で短毛の人の方が逆に早く取れちゃうんですよ。で田んぼ の、 あのワンちゃんというのはやっぱり油が多いもんでね、
はい、
だからそしたら、はい、あのスプレーの方よりはムースの方が全然いいんですね。
なるほどね。じゃあ皮膚だったら、うん、やっぱりそっちかな。うん、わかりました。あとそうだ、そのムースだとどうしても手に取って塗り込むという、
うん、
スプレーだとダイレクトに紐にスプレーして、うん、はい、それを後からも飲み込む、はい、飲み込むですけど、ムースの場合は多分僕もちょっと使ったことありますけど、うん、手で広げたものを塗り込むという感じになるけども、
はい、
飼い主さんの手がムースがいっぱい残るので、
うん、
まあ
良くなっちゃう、
良くなっちゃうって言っちゃっていいんだよね。残っちゃうのは問題がないんだよね。綺麗になっちゃうかどうかはその後だから、残るのは問題ないです。
はい、あのまあ例えば毛を分けてその谷間にジューッと入れてもいいんです
ダイナミック。
一回手に入れずに、ね、つけずに
こう髪を分けるように、
そうそうそう、分けてそこの谷間に入れて、もうちょっと5センチぐらいしてまた毛を分け
て、すごい、
はい、そういう風に使っていいんですけど、
ムースっていうのはこれ、でも確認しといた方がいいと思う、
はい、
今までのスプレーだとだいたいプッシュ数で何 cc とか指示していたんですけども、
はい、
ムースわかんないですね、何 cc 出るかっていうのは。あ、でも飲むわけじゃないから、
飲むわけじゃないからね。
そっか、だいたい小さじ1杯だなとか2杯だなっていう感覚で、
は
い、
そうですね。であとどうしてもそのね、あの一番あの問い合わせがあったのは、うん、シャンプーがこの子できないんですよと。
はいはいはい。
で市販のドライシャンプー
は、
まあ、なんか粉が
はあ、
ついてなんか不安だと、
はいはいはい、
なんか化学薬品がついてて嫌だと。で、なんか洗った感覚にもなりませんよと。なんか一回匂いはそのつくんだけど、粉が落ちた後にやっぱり体臭がしてくるという
ので
、これそれを考えてそのムースも実は考えられてるんです。
なるほど。
いいね。ムースはあのドライシャンプーと同じですね。シャンプーできない人に使えるんです
よ。本当？
はい。でそれで
もめっちゃいいじゃん。
いいじゃん。もうめっちゃいいんですよ本当。で同じさっきのような感じで塗り込んで、もしくは飼い主さんで飲んでマッサージをしてあげて、精神的に落ち着いてもらうっていうのがまず一つなんですけど、その後にもう病気でシャンプーするのはダメだと、例えば心臓が悪いからシャンプーさせていくのが難しいよっていう方に使えるんですよ、
ね、なるほど。でもそれ一石二鳥すぎないです？だってシャンプーのしすぎが病状悪化させてるケースっていうのは多分多いので、
本当はそのこのムースから出たっていうのは そこを全部カバーして作られてるんですね、だけど途中でミストが出てきたっていうのはやっぱ口腔ケアのことを考えたり、耳のケアのことも考えたり、
うちも使いました、はい、いいのに、
いろんなところで使いたいがためにちょっと泡だと困ると。
確かに、確かにムースだったらうちの耳入らなかったかもしれない。
さ入らないですよ。L 字型のね、垂直自動、水平自動持ってますから。
ああ。
で、ミストにしたら入るんです。
うん、入った。
で、こう無理やりここを入れた人も入れたことがあったんです。あの注射器。
どうなるの？モコモコ
して。シュワシュワシュワシュワシュワって言って、なんかこう気にして。
楽しい音とか。
はい。なんか自分で入れたんですよまずね。パチパチパチ、泡が弾ける音がして、
ああ
これはちょっとかわいそうだな、
あら、あら、
はい、
なるほど。
それでまあ液体も作ったんです
けど、スキンケアだね、うん、スキンケア、はい、あと虫が嫌がりません？
そうですね、忌避効果っていうのがその中の入ってる月桃、
月桃すごいですよね、
月桃が素晴らしい配合率になってますけど、もう月桃は忌避効果がもしかありますよ、うん、沖縄の先人の方、
忌避効果を一般の人は分かんないかもしれない、
忌避効果っていうのは蚊とかね、ハエとかアブが近寄らない効果なんですね、
うんうん、
でこれも全部要はゴキブリでも試験をしてあるんですけど、アリが歩いてるところに、
僕もいや家でやった、
アリさんには申し訳ないんです
が、アリさん出てこなくなった、
シュッとやったら、アリさんがそのシュッとやったところの前後でくるくる回ってですね、
あ本当に
そこ通れんくなっちゃうんですね、
うん、うちは巣穴にやったらその巣穴から出てこなくなった、
そうそう、
うん、
そういう殺滅するわけじゃないんですね、
そう、
忌避、忌避
で死んではいなかったですか、
ね、近寄らさせないという効果があるんで、それはやっぱりもちろんそのムースの方が効果が長く持続するので、
あなるほど、
ね、外で散歩行かれる方はアルビナをつけてね、
うん、それはスプレーでも言ってたんですけど、
うん、ね、行くと蚊が来てもピッと着地せずに、まあ舞い上がってまた行っちゃいます
そんな綺麗に行くか分かんないけど、でもそうする
これちゃんと動画で撮ってるんですよ、
あ本当、
ベトナムの人が撮ってるんです
いっぱい資料あります。あ、それで、あ、そうすると今の話とかアイディアを合体させると、うん、1日1回とか2回っていうのは散歩前っていうのは一つタイミングとしては一番いいかもね。
そうですね。で、あと、うん、まあ舐めることも考えた時に何か終わった後に塗ると、
うん、
舐めちゃうんですよ。やっぱり動物って暇なんでね。
あ、暇な時。
食事をした後に
塗ったり
ね。
はいはいはい、
そうだったら食事の前に投稿するとか、
うんうんうん、
散歩前に投稿して、
なるほど、
何かに違う集中をさせてもらう前にやっておくと、
あ、
まあ全然問題ないんですけど、
なるほどね、
だけどこのアルビニアに関しては舐めてもいいよっていうのはね、一つ
そうでしたね、
はい、
まあ、安全性は問題ないけど、まず舐めたらもったいない
じゃん、もったいない
じゃん、皮膚に使いたいんだ、
ね、うん、まあ、ただ口に入ってね口の中のそのジンジパリス菌をやっつけてくれますから、
う
ん、耳石を作りにくくすることもできる、まあ、それは今回
あでもいい、ちょっと触れます、
うん、
結構歯肉炎とかにも使用してますよね、
歯肉炎はすごいんですね、で特に猫の口内炎はもうほぼほぼ治らない、
そうだ、その紹介もうちでしていこう、うん、猫の口内炎って本当に治らない、
口内炎は治らないんで、うん、まあ本当大変なんですよ、だからみんなそのステロイド漬けになったり抗生物漬けになっちゃう、
そうよ、だってまた科学っぽくないと思うから言いますけど、うんうん、 そもそもエイズだとかそういうキャリアが背景にあって口内炎って多いじゃないんです、猫ちゃん。
ああ、そうですね。
ウイルス性しかヘルペスかもしれないけど。
じゃなくてもかかっちゃうんですよね。やっぱ口の中の細菌数がだいたい人間の4倍から6倍って言われてるので、
でそこでステロイド使ったら、
うん、もちろん
免疫落ちるので、
下がるので余計繁殖する。
菌だらけ、ウイルスだらけになっちゃう。
じゃあもうこれまたすぐステロイド、すぐステロイドになっちゃう。
それやってたらあの、うん、肝臓が、
肝臓とか腎臓すぐ悪くしちゃって、
来るよ。食欲が爆発しちゃって、
はい、でどんどん効かなくなるんで、うん、例えばね、持続性のステロイドを使ってても3ヶ月、だんだん2ヶ月、1ヶ月、
持続性にいっちゃって、はい、なんかのワクチンみたいなね、
そうね、
1年効きますよっつってやめよう、その話はやめよう。
はい、
わかりました。あのちょっとこれ記事にまとめさせて、
ね、
はい、でも面白いですね、これ話もね、また別の聞いてる方に役に立てばと思います。はい、じゃあ、ね、これで終わりにします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。